ご神君、一つ、若い者は本心の柱に虫をいらせなよ。縛られない、のびのびとした青春時代でありたい。大きな信心を目指すこと。問題が問題にならず、ご無礼がご無礼にならず、不浄が不浄にならず、おかげの世界も大きくなる。師匠がこのミニご理解で述べておられることから、これはやはり一つの助かりの世界のありようだと思います。大きな信心を目指せと。その大きな信心。まあ、信心に大きな信心、小さな信心、どういうのが大きな信心で、どういうのが小さな信心か。分かったようで分かりませんけれども、ただ、そう言われると、そうかな、という感じはいたしますが、具体的に言うとよく分かりませんね。まあ、信心を、いわゆる抽象的に表現することがあります。しかし、そういう先生は結構おられるように思います。しかしその師匠のお話が決定的に違う。師匠のお話を聞いて助かる。哀楽理念は助かりの理念だと言われる。その大きな違いは、そこの具体的な取り組みの仕方というのでしょうか。具体的に私どもが行じる、その大変具体的な話をしてくださった。それが師匠のお話の一つの特徴でもあろうかと思います。学問的というのでしょうか。思想的、哲学的というのでしょうか。そういう解き方をして、まあ目の前にこういうものだと見せてくださる先生もおられますけれども、具体性がない。心だ。心が大切だ。とは言われますけれども、その心を大切にするということがどういうことなのか、どうすれば心を大切にすることになるのか、それを具体的に示してくださる先生が少ないように思いますね。師匠はその点をその手立て、分かりやすく、具体的に取り組みやすく教えてくださった。この大きな信心、小さな信心も、それも一つ、まあ、具体性を示すならば、いわば小さな信心というのは自分のことのみを願う信心。それも自分の願いが叶うことのみを願う信心が小さな信心と言えるのではないでしょうかね。大きな信心とはそれこそ天下国家のことを祈れるような心になる。あるいはただ一時的なおかげをいただく、そういう助かり方ではなく、真実の助かりをいただくためのおかげをいただく。そこを目指しての信心というようなことになるのではないでしょうかね。昨日からも申しておりますように、人が助かるということ。哀楽理念はどこまでも人が助かる。そこに焦点を置かれた理念ですから、その助かる手立てが具体的に説かれている。それを昨日は一つは天地との交流、神様との交流と申しましたけれども、では、どうやったら神様との交流ができるか。まずは朝参りだと。 朝を命としてだと。なるほど、そこでご心願をいただいたり、さまざまなお知らせをいただくことがあります。では日常生活においてはどうかと。次に日常生活の中において神様との交流をいただく、神様からのメッセージをそれこそいただく道が、師匠大坪宗一郎氏の祈りの圏内で信心の稽古をさせていただいておる者には、その身の上に起きてくる成り行きを通して神様がメッセージをくださる、その成り行きを通して神様がお働きくださる、そういう仕組みが出来上がっている。これは師匠と天地金の神様とのお約束のようなものですね。それとして成り行きの中に神様が働いてくださる、メッセージをくださるということですね。ですから私どもは日常生活の中で数字を持ってしてでも何か目にするもの、心に感じるものがありますね。まあ一番わかりやすいのは、例えば13という数字を見れば、あ、これは何か神様の願いが叶うことなのだなと。それこそ4という数字を見れば、あ、これは何か神様が願いをかけられておることなのだなと、その時々に神様の心を感じさせていただくことができる。これは師匠の祈りの圏内で信心の稽古をさせていただいているものの一つの特権とも言えるのかもしれませんね。成り行きを通して神様が語りかけてくださる、また働きを示し表してくださる、それが師匠大坪宗一郎氏の祈りの圏内で信心の稽古をさせていただくものがいただけれる、これは特別なおかげと言えるのではないでしょうかね。ですから私どもはその成り行きを通して神の声を聞き、そのメッセージをいただき、あるいは私どもを真の幸せへと導こうとするそのお働きをいただくことができる。だからこそ成り行きを大切にしていかねばならない。その成り行きを大切にするところに幸せの世界へと、真の幸せの世界へと神様が導いてくださる、そういう道が、パイプができているということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。